第2章、開業時に絶対抑えたい教室の骨格作り。1、コンセプトのない教室は闇夜のカラスです。コンセプトという言葉は人によっては馴染みがないかもしれません。辞書で引くと、全体を貫く基本的な概念のことと書かれています。一言で言うと概念です。例えば、今度開店するレストランのコンセプトは近未来で行こうと決めたら、レストランの店名、内外装、メニュー、広告などに近未来的な演出をしていこうという意味になります。以前、バリアフリー、高齢者障害者向けツアーを専門特化した旅行会社が話題になりました。それまではその顧客対象に特化したツアーを企画する旅行会社がなかったので、世間の注目を集めました。誰もがいつでも自由に、これがこの旅行会社のコンセプトです。同様に、教室の場合にもコンセプトは必要です。そこを考えないでレッスンメニューなどを作ってしまうと、集客できない、イコール生徒さんから選んでもらえない教室になってしまいます。例えば、私のパン教室のメインコンセプトはディズニーランドにしました。来ると元気になって楽しい気持ちで帰れる。そしてまた何度でも来たくなる。そんなイメージです。生徒さんはゲストで、私はキャスト。だから最高のパフォーマンスでゲストの皆さんに楽しんでいただきたい。そのためにどんなメニューならいいのか、遠方からでも来てみたいと思える。他にはないレッスンとは何なのか。そこから生まれたのが、プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンというサブコンセプトでした。成形にこだわるプレゼント向きの天然酵母パンを特徴にしました。闇夜のカラス。このことわざのように、周りのものと区別がつかない状態では、あなたの教室に生徒さんが行く理由がありません。通ってみたくなる特徴をきちんと作ることが必要です。2、教室のコンセプトが大きく集客力を左右する。どんな業種でも重要視されるのはコンセプトであるというお話を第一節でしました。では、このコンセプトの有無は集客力にどれくらい影響があるのでしょうか。実例を挙げて説明します。 A、 健康、安全、無添加の体に優しい家族も喜ぶ天然酵母パン。 B、 食べるサプリ、野菜の味を丸ごと生かした野菜嫌いの子供も喜ぶ天然酵母パン。 A と B2 つのパンが全く同じだとしたらいかがでしょうか。パンのコンセプトがより具体的にきちんと伝わるのは B だということを理解していただけると思います。もちろん A がダメというわけではありません。大衆向けの商品として、あらゆる世代の人に購入してもらいたいときには、A のようなキャッチコピーをつけます。ただし、これはどちらかというと、大手企業向きの広報戦略になります。個人運営の教室には莫大な広告費がないため、小さな市場、すなわち特定の顧客層をターゲットにすることで、より効果的に集客ができるようになります。B のパンは、野菜嫌いの子供がいるお母さんで、栄養価の高い無添加の天然酵母パンを食べさせたいと思っている、健康意識の高い方向けのおすすめパンです。顧客にとってより具体的な内容で目を引くことで、集客しやすくします。ただし、一点注意しなくてはならないのは、小さな市場とはいえ、ある一定数の要望がある分野でないと、全く反応されないということもある点です。そのためには、事前のリサーチが必要です。コンセプトが集客力に大きな影響を及ぼすことには間違いないので、 メニュー作りよりも先に検討したいポイントになります。3、1位になれる場所を作る3つのポイント戦略。教室開業は自宅からスタートしている方が多いので、1位というお話をすると、いえいえ私なんてそんな先生になれませんよという声が返ってきます。しかし、教室に通う生徒さんは自分にとってメリットが多い教室を探しているということを考えると、やはりどこかの場所で1位になれるポジションを探す、または作る必要があります。では1位になれる場所をどうやって見つけたらいいのでしょうか。そのための3つのポイントを挙げます。1、立地の優位性。駅に近いとかサービスにマッチする特定の顧客がたくさんいるエリアという地域特性があるような場所。2、サービスの優位性。内容、価格、時間、提供方法など他の教室が提供しておらず、かつ需要があるサービスを提供できること。3、客層の優位性。年齢、趣味嗜好、活動時間、ライフスタイルなど多様な切り口がある中で、自分のサービスが優位に働く層を開拓し、誰に提供するのかを明確にできること。この3つのポイントをうまく組み合わせて、自分の教室が1位になれる場所を探すのが戦略です。例えば、私のパン教室には立地の優位性はありません。最寄り駅のどの駅からもバスになります。そのため、近所にはこだわらず、遠方からでもこのパンを習いたいと思う生徒さんに来てもらえるようなサービスの提供と客層の絞り込みをしました。例えば、低糖質パンのクラスは糖質制限とおしゃれさをキーコンセプトにしました。低糖質パンでもおしゃれで美味しい、そのように評判を呼び、レッスンは飛行機で通う生徒さんがいるほど人気が出ました。自分の教室が1位になれる場所を探すことは、特徴も作ることができて、集客にもとても効果的です。4、集まらない教室のコンセプトの落とし穴。コンサルの初回のご相談でよくある話です。すでに大手料理教室などでディプロマを取得しているクライアントから、こんなレッスンで開業したいと希望を伺うケースがあります。もちろんそのままの講座メニューでも集客できる目算がある。立地、サービス、客層の優位性が高いなら大丈夫だと思いますが、通常は難しい場合が多いです。なぜなら、そのサービスはすでに大手教室が提供していますし、同じサービスなら大手が選ばれる可能性が高いからです。個人教室に通うのは、それを好む生徒さんにとってメリットが必ずあるからです。例えば、少人数がいいとか、日付の融通が利く、自宅の近所、先生が魅力的、サロン的なインテリアが好きなど、個人教室ならではのメリットがあります。資格を取ったからそのまま講座を教えるのではなく、ご自身の教室のエッセンスをプラスして独自のものに作り変えていただきたいのです。資格は単なる目安でしかありません。ものすごくレアな資格は別として、クライアントの生徒さんにとって先生の持っている資格が魅力なのではなく、自分が何を取得できてどんな素敵な自分になれるのかに興味があるのです。そのポイントを外すと、いくらホームページで資格を羅列したプロフィールを記載しても、生徒さんの心には響きません。コンセプトを作るときには、自分が提供できることと、生徒さんに求められることの両方を満たす、重なるポイント、集まるコンセプトを上手に見つける必要があります。重なるポイントが大きければ、その分生徒さんに支持される確率も高くなり、集客もしやすくなります。教室を開業するときには、 自分ができることだけからコンセプトを作りがちなのですが、生徒さんのニーズを満たしていないものは、そのまま集まらないコンセプトになってしまうので、注意が必要です。5. 教室のキャッチコピーと先生の肩書きの関係性。私の主催する開業アカデミーで、教室にキャッチコピーを作りましょうという話をすると、クライアントに、料理教室にキャッチコピーって必要なんですか?としばしば言われます。しかし、キャッチコピーはあった方がいいのです。なぜなら、長々と教室の特徴を説明されても、おそらく生徒さんの印象に残らない可能性が高いからです。わかりやすく特徴を説明したキャッチコピーがあると、どんな教室で何を教えてもらえるのかが一目瞭然なので、印象に残りやすくなります。先生の肩書きも同様で、教室名プラス主催プラス名前という一般的な書き方でももちろん構わないのですが、もっと印象に残る名前だと生徒さんに一発で覚えてもらえます。キャッチコピーの例を紹介します。架空の例です。パン屋さんにも売ってない、プレゼントしたいおしゃれなパン作りを学ぶ、オリジナル創作デザイン天然酵母パン教室。実は私のパン教室は、プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン教室なので、今回はコンセプトを踏襲して見本として作ってみました。ターゲットは変わった整形やおしゃれな整形を好む人、プレゼントで驚かせたい人、デザインありきのパンに興味がある天然酵母好きな人、パン作り経験者で、かつ中上級クラスの人です。普通はパンの酵母、素材、健康といった切り口で紹介するパン教室が多いのですが、これは思い切って、整形好きのニッチな人たち向けの教室コンセプトになっています。キャッチコピーと同様に、肩書きも特徴的なものだと印象に残りやすいです。私のパン教室での肩書きは、非常識なパンの女神としています。プレゼントはワクワクする楽しいイメージなので、ディズニーランドのキャラクターをイメージして、ホームページのトップ画像に、女神の写真とパンの写真を配置しています。これはパンの女神からのプレゼントのイメージです。このように強いキャッチコピーというのは印象に残りやすい、内容が伝わりやすいというメリットがあります。その点を意識してキャッチコピーを作ってみてください。6. 未来の生徒さんに探してもらえるコンセプトの作り方。ネット集客において将来教室に通ってくださる見込み顧客である生徒さんがあなたの教室を探し当ててたどり着いてくださるというのはとても大事なことです。ではどうやったらあなたの将来の生徒さんはあなたの教室を探してきてくださるのでしょうか。その答えのキーワードは検索です。あなたがもしもパンを習いたいと思ったとき、Google や Yahoo といった検索エンジンを使って検索するのに、どんなキーワードを入れますか?パン教室という言葉はきっと入れると思います。では、どんなパンを習いたいですか?天然酵母、または自家製酵母という酵母から検索するかもしれません。例えば、バゲットなどとパンの種類から検索するかもしれません。できれば近所で習いたいと思ったら地名を入れるかもしれません。そうするとおそらく天然酵母、パン教室、バゲット、横浜といった感じで検索するかもしれません。未来の生徒さんに自然に自分の教室を見つけてもらうためには、顧客の検索心理を理解する必要があります。困っていること、 悩んでいることは特に検索されやすい項目です。例えばダイエットしたい。でもパンを食べたいと思ったら、低糖質パンで検索するかもしれませんし、もっとダイレクトに、太らないパンという言葉で検索するかもしれません。コンセプトとキャッチコピーとキーワードは連動します。マーケティングリサーチをして、ご自身の教室の特徴を見つけ、その特徴を言語化してきちんとキャッチコピーに盛り込むと、教室を見つけたい未来の生徒さんにきちんと届きます。このように、生徒さんに自然と見つけてもらえるのであれば、集まってくることになるので、集客の労力は軽減されることになります。その仕掛けを上手に言語化できるスキルも、集客する際の大きな武器になります。